ギリーさんからの勉強指南、前回からの続き2回目ですね。どうぞお聞きください。一番ちょっと前に戻って、最初に、はい、まあ、受験をする目的がその東大に合格したいのかっていうのか、それとも今その知識教養を身につけるために目標として東大を設定したのか、要はその後のことも考えてなのかって言われて、どちらかっていうよりも両方ではあるんですよ両方ともあって、だからちょっと悩ましいのは、要は試験を突破するだけのやり方をしていくべきなのか、
うん、
それとも、まあ、ちょっとまあ言っても、その先ほど言ったよりお金もそんなに、時間も普通の受験生よりかは確保なかなか難しい、まあここで生活してたら自分のことは自分でしないといけないからですね、
うんうん、
っていう中でどっちがいいのかなっていうのは、常にこう頭でこっちがいい、こっちがいい、やっぱこっちがいいってスイッチしちゃってて明確にはないんですけど、うん、大きく見るとやっぱりこの今勉強ができる環境で時間であるっていうことをフルに生かしたいっていうのが一番大きいので、
うんうんうん、
その結果と、そのための目標としての東大ですし、
うん
うん、っていうのを明確にして、要はこうなんていうんですかね、ストーリーを作りたいわけですよ。勉強ただやみくもに何か勉強するっていうのも、ゴール地点が見えにくいと頑張れないし、
うんうん
っていうのがあるので、すごくそこは迷ってはいるんですけど、ただ東大に合格しなかったら、じゃあそれまでの勉強が無駄だったのかって言ったら、そんなことはなくって、東大に合格しなかったけども、うん、ある程度勉強はしたっていう結果が残るし、それはそれでストーリーともなってるので、それならやっぱ喋れる方に なったりしてる方にも力を入れたいなって、うんうん、欲張りな考えを今持っててですね
いや、うん、英語に関してだけ言うと、
うん、
僕も今さっきも言ったように、その英語、うん、中高は辛口やったんで、
うんうんうん、
ドイツ語の勉強をした経験から話をしますけど、喋、
うん
うん、れる、ちゃんと自分が言いたいことをなんとか喋れるようになって、
うん、
で物が読めるようになった状態になったら、
うん、
受験なんて簡単です。
うん。
うん。
まあそういうことですよね。うん
うんうん。なので、じゃあそれに向かってやった方がいいんちゃうかなと思うんですよ。
うんうん、そうですね。確かにそうですね。
うん、うん。で、使える時間がこの今、まあ予定しててもちょっとこの予定の話も出るんですけど、
はい、
自分ができる予定ってね、
うん、
考え、例えばまあ1週間でこんだけのことができますっていうふうに考えたとしても、
うんうん、
予定通りには絶対できなくって、
そうですね。
倍かかると思った方がいいんですよ。
うんうんうんう
ん、自分ができると思ったことの倍時間がかかると思って、
うん、
計画立てた方がよくって、よくってっていうか、まあ僕はそうしないと結局そのポシャってしまうので、
うんうん、
で計画立てるときってその気持ちに余裕があるし、やる気もあるときやから、
あ、確かにそうですね、
なんかめっちゃ詰め込むんです
よ、いけるって思うんですよね、
うん
うん、
そうそうそう、だからその自分が考えたやつの倍時間がかかると思っておく、うんうん、っていうのが必要かな。ちょっと話が飛びましたけど、
いやいやいや、でもね、実際まあ本当に1日10時間とか最初できるかなって思ってたんですけど、
うん、
やっぱできないですもんね、
うん、
さっきの体力の話もそうでしょうけど、うん、もうちょっとはでも、ね、増やせて、も必要ない部分でやってる部分とかをちょっと他の人の協力とかも得ながら、例えばご飯の支度を短縮するとかですね、うん、できる部分もあるんですけど、うん、では思ってるんですけど、確かに予定通りは進んでない。予定通りだったら4月のもうこの1ヶ月で中学の基礎は5教科終わらせておこうっていうぐらいの勢いだったんですけど、うんうん、何も終わってないみたいなそんな感じですからね、うん、
そう、またこれもすごい なんて一般的な話になるんですけど、
うん、
内的なその、なんだモチベーションと外的なモチベーションというのがあって、
はい、
自分がやろうと思う気持ち、これは内的なモチベーションですよね。
そうですね、うん、
これだけでしようとするとなかなかできないんですよ、うんうん、しかも長期戦やから、
うんうん、
だから外的なモチベーション、例えばそうですね、まあ、今回やったらもしかしたらそのもう村崎さんいろんな人に言ってるから、
そうなんですよ
これが一つ外的なモチベーションだと思うんですけど、でもそれは結構長期的な話になっちゃってるから、
うんうん、
その一日一日とかもしくは1週間とかっていう単位で、
あ、なるほど、なるほど、
誰かにこんだけできましたって報告するとか、
うんうんうん、
もしくは僕みたいに、うん、あの勉強部屋入ってしまって誰か見られるかもしれんと思いながら、うん、
なるほど、なるほど、
サボれない状態作るとか、
うんうん、確かに確かに
いうのもいるかなと思います、
うんうん、確かに勉強部屋最初のうちは使ってたけど、あれですね、最初のうち使ってたのは何ていうんですかね、こうブツブツ言わないでやってたからで、今ブツブツ言いながらやってるのはちょっと恥ずかしいなって思うようになったから、別にボイスオフにしとってもいいんでしょうけど、でもそうね、逆にカメラオンにしとった方が気合が入るかな。
僕はカメラオンにして音声オフにして、
うん、オフにしてるんですね。
ずーっと喋ってました。
あ、そうですか、
うん、ずーっと、うん、その僕のテストは特に高等試験なので、
あ、なるほどなるほど、
喋れないどうしようもないので、うんうんうんうん、ずっと喋ってたんですよね。だからそのテストのっていうか患者さんに説明するような感じでどんどん喋る、う
んうん、その時のを 場を想定してどんどん喋ってるってことですね、
うんうん、そうそうそうそうっていうのをしてたので、まあ、僕はマイクオフにしてやってました。ただ、見られるようにしとかないとサボってしまうから、僕は。
いやいや、でも大事なことですよね。
そういう短期的なその、外的モチベーションがあったらいいかなと思いますね。
うんうんうん、
話がちょっとめっちゃ飛んでますけど、どんどん。
いやいやいや、それもう こういう話こそなかなか聞けないっていうか、いわゆる勉強攻略法の本とかって結構出てたりしてて、まあ何冊か合わさってるんですけど、まあ実際にそのね、ギリさんドイツで今生活してますし、お医者さんねっていう方の声を聞くことは、まあまず、しかも読むじゃなくてこうやってその場で応答でしてもらえるっていうこと自体がすごい、すごいというかめちゃめちゃ貴重なんで、
いやいやいや、
話がずれていくっていうよりもそっちに乗ってってるっていうふうに思ってるんで、はい、そこはもう乗ってっていってる方にこう話してもらえれば助かります。
はい、あとね、まあ僕はそのドイツ語でやったことを話すると、
うん、
最初はだから簡単な文をどんどん喋れるようにしていったんです。でそれプラスまあ、ここに出てきた単語はもちろんその何回も言うから覚えるっていうのもありますし、うん、あとは単語帳なんか買われてましたよね。
はい、ターゲット1900、ヤビさんと一緒ですね。チャットで今日、はい、一応一番ヤビさん25年前って書いてますけど、一応最新版のやつを買って
それを、はい、僕は単語帳っていうか、まあ、自分で僕は作っちゃうんですけど、
あ、
ドイツ語の単語帳ってもう、ね、うん、4000語ぐらいがね最高なので、
うんうんうん、
もうその以上の
なるほど
レベルがないので、
うんうんうん、
で大体その、1900とか書いてあるやつって、
はい、
5000語レベルとか6000語レベルとかやと思うんですよ、うんうん、多分本の中に書いてあると思うんですけど、僕が昔使ってた
その中の、単語、覚えるべき単語だけじゃなくて使われている単語の数ってことですね。
そうそうそう、のレベルが書いてあると思うんですけど、なる
ほど、ほうほう
ほう、僕がもう昔っていうか今もその勉強に使ってるこの出てきたボロボロのやつとか、こんなんでも これ1000語ぐらいしか載ってないんですけど、レベル的には3000ってなってますし、はい、
うんうん、
で本なんとかでも入ってんのは1000語、見出し語は1000語だけど4000語レベルとかなってるから、多分1900も書いてあったら5000とか6000とかのレベルだと思うんですよね。
これね、詳しくその何とか語何語載ってるっていうのは載ってないんですけど、一応その英単語ターゲットっていうのが1200と1400と1900が、うんうん、3つあって、あと英熟語ターゲット1000っていうのがあるんですけど、
うんうん、
僕が持っているこの1900はあの大学の、レベルでいうと国公立の二次試験何回次第って書いてあるんで、うん、もちろん共通テストって書いてるんで、うんうん、今回の僕 の、 その、まあ、東大を目指すっていう目標の分は多分レベルとしては合ってるんじゃないかなっては思いますが、
うん、単語としてはそれプラス、
うん、
自分がこれから読んでいくその長文とかに出てくる単語だけでいいと思いますわ、
は
い
は
い
は
い、
あ
プラスアルファなんか無理して覚えようって思ったらきりないから、
いやもうすでにですね、これだけで大丈夫かなと思って他のアプリインストールしちゃったりしてるんですよ。でもやっぱり1個やっぱ1個をまず終わらせるのが大事ですよね。
うん、
うん、やっぱそうだよな。わかりました。
僕のこれは僕のやり方ですけど、ですね、うん、僕は、まあ、ノートに書いてますけど、うん、しかも単語しか書いてないんですけど、
はいはい、
まあ、ドイツ語があって日本語があって、うん、で、うん、こうマスを書いていくんですね。マスを書いていくっていう意味かな、うんうん、分かったら、うん、口みたいにこう一画一画四角を書いていって、うんうん、
なるほどなるほど、
でその中今度できてきたら次はここら辺に書いてペケを中に書いていく、うん、はいはい、そしたらね、はい、6回なんですよ。6回分かったってことなんですよね、
うんうん、そうですね、うんうん、そうですね、
で6回分かったら今度は1週間後にチェック、うん、で1週間後にチェックして分かったらまた色塗ってってやるんですけど、
うんうんうんうん、
これで分からなかったら何かちょっと印つけといて、
うんうん、
まあ、僕は日本語からドイツ語なので日本語の方にチェックしといて、
うんうんうんうん、
でこれは毎回見る、
毎回見る、
うん、その覚えるのもね、あの一遍で覚えようと全然しなくって、
うんうん、
見て10秒でわからんかったら答え見るんです。
ああ、ずっと調考しないんですね。
しないです、しないです。あの僕のペースとしては、
うん、
そうですね、この1ページで30語あるので、
うん、
このどれぐらいなんだろうな、60語が5枚のやつやったから300語、300語を30分で
確認していくところか、
確認していく、
覚えてるかどうかってことですよね。
そうそうそうそう、
めちゃめちゃハイペースですよね。でも
めちゃくちゃハイペースです。僕だからもうペースとしてはこう、うん、ドイツ語を隠して、うん、このペースでずっと、
おお、そっか、でちょっとわからなかったらそこだけ止めて、で10秒経ってわからなかったら、うん、
止めないです。
あ、止めない、
止めない、止めない、止めずに
ストップで行くんですか。
そうそう、で日本語見てドイツ語を言う、
うんうん、日本語
を見てわかんなかったら、1回目なんてわかんないで当然だから、
うん、
いいんですよ。もうそんな僕これ5回ぐらいやってだんだんちょっとチェックがついてきたかなぐらいのところがこれです。それを毎回毎回ずっと毎日、まあ、30分ぐらいでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
30分でできる範囲をやっていくんですよ、
うん、
そしたらだんだんだんだん増えていくんです。さっきの僕の最初のページみたいな、
はい、そうですね、うん、
でこの四角6回分かったらもう飛ばしていくんです、どんどん。
あ、もう理解できてるよっていうことで、
そうそうそう、
うん、
で週末だけ一応全部チェックするみたいな感じ。
お
で、しかもそのこんな風にどんどんこう塗りつぶしていってしまうと、うん、こんな塗りつぶしたらもうほぼ分かってるから1ヶ月に1回ぐらいでいいやと、
うん、ああ、もう本当に今一応あの何ですかね、言い方があれですけど、車で見たらまあ 半年点検ぐらいな感じで一応見とくかみたいな感じですってことですね、うんうん、日常点検じゃなくて、うん、
忘れないようにそのチェックしとくっていうのをやる。あのその1900だったら1900号おそらくあると思うんですよ、うん、
はい、
その1900号を覚えようと思ったら、うん、一個一個例えばそうですね 2,3 分うーんって考えてやってると、うん、それだけで1日読むだけで1日かかってしまいますし、
うんうん、確かに確かに、
で最初の方は忘れていくっていう現象が起こってしまうので、
うんうんうん、そうですよね、うん、なんか忘却曲線とかねありますよね。エンハンスの変えたかな、うん、何だかちょっとうろ覚え、これもこれもうろ覚えですけどそれこそ
エンハンスですね。
あ、そうそうそうそうあ、なるほどね、
うん、
もうすぐ答え見ちゃう、
あのすぐ答え見てしまう。
ゆりさんの今見せていただいたやり方って、あの、うん、僕がしてる方法とはまあ、全く違って、僕は、うん、まあ、英語ですけど、
うん、
まあ、このターゲット1900に、うん、英語と、うん、日本語が書いてあって、うんうん、日本語の方をあのいわゆるあの受験の時に使う赤いシートで隠して、
うん、
英語が見えてる状態になってる状態 で、
うん、
でノートに1行ずつ英語の方だけを、例えばこれだったら、リパブリックっていう単語だけを書いて、
うん、
何回もリパブリックリパブリックリパブリックって言いながら、たまに共和制共和国って書いてるから共和国共和国制とか言いながら、うん、で繰り返してやってるっていうやり方で、
うん、
1日25個ずつ進んでる感じなんですけど、
うん、
結構時間かかるんですよ、
うん、
あんまり書いたりはしないですか、紙にその単語綴りとかを。
綴り書かないですね、あんまり。
あ、綴り書かないですね。
あんまりですよ、もちろんその、うん、あの難しい単語とかは書かない、覚えられへんので、
うんうん、
覚えるし、その書いて覚えるし、
うんう
ん、で読めなかったやつとかも書いて覚えます。パッと読めないということは発音からも想像もちろんできないですから、
うんうん、そっかそっか、
あの簡単な単語やけど enough とか、
うんうん、
あれどうやって書くんやろうって、
うんうん、
まあでも
あります
よね、
あれ、うんうん、そうそう、あれ忘れますね、
うん、そういう風にしますね、
うん、
今僕もう一回めっちゃ簡単なところからやり直しを始めたところですけど、英語、
うんうん
うん、もう本当に英語もこんな感じでうわーって書いて、めっちゃ簡単なところですけどね、
うんうんうん、
同じようにやってます。
なるほど。
でそうですね、おそらくそのターゲット、1900ですっけ、
はいはい、
もうある程度分かれてると思うんですよ、その、
はい、分かれてますセクションで、ね、
で一遍に全部やるんじゃなくて、
うん、
例えば100語やったら100語、
ああそうですね、ちょうど100語ずつ分かれて19セクションに分かれてます。
ああそうなんですか、
はい、
ではその100語を、そうですね、100語やったらどれぐらいかな、1週間ぐらいをなんか毎日毎日ね100語、うんうんうん、ずっと見るんですよ。
あ、1日10から20とかいうやり方じゃなくて1から100、
そうそうそう、
毎日1から100、1から100っていうことですね、う
ん、はい、100、あ、でも100って多分ねすぐ今の僕が言ってるやり方やったら、あっという間だと思うので、うんうん、200ぐらいいっぺんにやってもいけると思うんですけど、
うんうん、
初めはね全く線書けない、その四角を書けないので、
うんうんうん、
なんでこんなにできへんやろうと思うと思うい
やまあ そうなりますよね、
うん、
あの見たことないっていう、
毎日それを見てで、うん、1週間ぐらいしたらちょこちょこ線引けるやつが出てき始めるんです、
うんうん、
で2週間目ぐらいになったら、
うん、
その2週間目入ったぐらいからどんどん四角が書けるようになっていきます、
うんうんうん、
で2週間経ったら、
うん、
その半分ぐらい、多分ね半分か3分の2ぐらいは分かるようになっているので、
うん、
それは次、うんうんうん、いやもう それを復習しながら次は次の100を増やす、もしくは200
を増やす、セクション2か3かっていう、まあ、うん、前の一周、最初のステップの次の段階に進むってことですね。
そうそうそうそう、
うん、
で、
なるほどね、
やるとそれだけで400ぐらい、
うん、そうですね、
でもっと時間が取れるんだったら、うん、それこそその300ぐらい、僕はその300ぐらいの単語数を全部バーって1日で見るので、
うんうんうんうん、
で、増やすとき1週間ずつ300ずつ増やしていったので、その前回のテストの時は、
うんうん、
そうすると、まあ、ちゃんと覚えているその近く書いてペケまでできたっていうのが、なんか600から900ぐらい1ヶ月になってしまうんですよね。
おお、すごい量ですね。
うんうん、でも結構覚えてるもんなんですよ。
うんうんうん、そうか、
その覚え方だけではでもね、うん、使えないんです。
お使えない、うんうん、
あの単語を言われて、うん、そのドイツ語を喋れますけど、
うん、
でもどうやって使ってんかわからないので。
ああ、なるほどなるほど、うん
うん、そのためにそのさっきの瞬間英作文みたいな感じにして、
うん、
単語帳に載ってるその例文、
うん、
結構あります、ね、多分例文載ってると思うんですけど、
載ってます載ってます、
その例文をね、
うん、
瞬間英作文していくんです。
なるほどなるほど。
そしたら、まあ、まずその作文はできるようになると思います。
うんうんうん、
でプラスその複合的な関係代名詞使った作文とかね、はいはい、が出てくるはずなので、
うん、
そういう作文をするためにそのさっき言った過去音を見てどれぐらいのレベルなのか、うん、でその練習をできるその作文の問題集か、
うんうん、
っていう風にしていったらいいかなと思う。